皆さんこんにちは、オレンジデザインの久野です。
株式会社モンキーレンジの北島隆です。
このポッドキャスト FUCKWP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレス 7.0 でリアルタイム共同編集機能の搭載が見送られた、最近の AI 活用に関する雑談、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト fuck-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで、今回は84回目の収録になります。北島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ定例2週間ごとの、収録で来ておりますが、最近いかがお過ごしでしょうか。
そうですね、2週間だから、鯛を釣った話は前回してないですよね、まだね。
鯛を釣った話をちょうどしたのかな、巻き餌で。
巻いて、はい。
はい。うん。
その後、その後はですね、ないな。ないな。はい。釣りは行き、その後も行きました。はい。釣りはあんま釣れてなくて、で、ずっとその、またちょっと太ってきたなというのがあったんで、VR でボクシングしたり、スクワットしたりって、うん、まあ、主に室内でやってたんですけど、うん、どうもちょっと減りが、期待するのになってないなと思ったんで、うん、1週間ぐらいかな、また走り始めまして、どんくらいぶりだろう、もう相当ぶりだったんですけど、半年以上多分走ってない。もう全然走れなくなってて、2キロいかんぐらいでもう無理だみたいな感じで、あと歩いて帰ってきて、でももう翌日全部足筋肉痛になって、
それ2キロちょっと前ぐらいで、もうしんどってなって、ちょっと休んだら走るとかではなく、もう走れないってなる。
走って歩いてでしたね、後半は。全部、ちゃんと走れば3キロコースなんですけど、全然無理で。
でも、そこからまたちょっと、また行ってって感じなんですか？
そうですね、天気が悪くない日は今のところ連続でやってて、まあ、数値的にも、体の数値的にも、やっぱ走った方がいいなっていう感じですね。
ああ、なるほど。体重的にってことですか、それは。
そうですね、体脂肪。だからなんか、この見た感じの張りというか、なんかやっぱお腹ブヨブヨしてんなみたいなのが、やっぱちょっといい感じしますね。
ああ、そうなんだ。やっぱ運動は大事やね、そうするとね。運動、まあ、歩いてるだけですね、僕はね、本当。一応、まあ、4キロ、4.5 キロぐらいは、天気がいい日は毎朝歩くんで、けどやっぱ、歩くんで、下半身はやっぱこう、締まってくるというか、細くなってくる。けど、最近気になったのが、上半身が痩せにくい。やっぱ歩いてるだけだと。
ああ、上半、腹っていう。
背中。
ああ、
背中の。背中
太ったなと思うことないな。
いや、それはまだデブになってないからです。まだデブの境地をまだ味わってないからです。やっぱ背中がやっぱ減らないなっていうことがあって、やっぱこう、歩いててもね、やっぱ普通に歩いてるだけだとそんなにこう上半身を大きく振ってなんてことしないので、 そう、だからそれはちょっと最近。
いいじゃないですか、あの庭にある懸垂の。
ね、懸垂しろって話ですよね。
マシーンで、
はい。子供と一緒に。そう。なんでちょっとね、あの、まあ確かに落ちにくいのを年々感じるますよね。そういうのはね。うん。僕はそのね、ゴールデンウィーク前ぐらいかな、すごいこの微妙なまぶたの痙攣をずっと感じていて。
No.
プルプルプルプルプルみたいな。たぶんプルプルプルみたいな。で、それが、まあ、ちょっと最近気になり始めたんで、まあ、眼科には行ってきたんですけど、やっぱその、多分まあ、眼性疲労とか、まあ、そういった類だとは思うんです。で、ただこれまでも、まあ、たまにブクブクなることはあったとしても、ずっと続くようなことってのはあんまないかったんで、だからやっぱその、疲れを感じやすいとか溜まりやすいっていう風になってきてるのかな。まあその年を重ねること。っていうのはやっぱ、なんかそういうところとも感じますので、うん、まあ一応なんか、ね、その、ああいうのをなんか、ビタミンを取るっていう風らしいんで、内服のお薬が出ましたけど。
うん、それで治るもんなんですかね。
でもとりあえずでも今、2日ぐらい経ちましたけど、別にそんな大して治ってはないですけどね。うん。でもそんなにひどい痙攣じゃないから、まあ、本当にひどい人だと注射打つけどね。そういう治療もあるけど、そんなことするまでのことじゃないからって言われて、内服薬でいいと思うって言われたんですけど、うん。でも、左が気になるって言ってたのに、今度右もプルプルし始めて、おい、ひどなっとるやんけって思ったから。今朝ちょっと、あれ、右もプルプルし始めたみたいな。
へ、
うん、で、やっぱちょっとね、そういう、あの、疲れを感じやすくはなっていくのかなというは気はしてますけど。まあどうしようもないですもんね、こればっかりは。画面見るなって言ったらもう仕事しないになりますもんね。
まあそうですね。
まあ極力ね。
ちょっと休みを入れるとか、1時間したらちょっと10分休憩すると
か。そういうこともちょっとあの考えながら、こう、やっていかなきゃいけない風になっていくのかなというのをちょっと最近感じているところ。まあでもね、そんなこと言ってても、あの、年齢には逆らえないとね、うまくやっていくしかないかなとは思いますけどね。うん、はい。それでは、本日のトピックスに進んでいこうと思います。先ほど紹介したように、本日のトピックスはこの3つで、進めていきたいと思います。はい。まず1つ目ですけども、ワードプレス 7.0 でリアルタイム共同編集機能の搭載が見送られたというこちらの件ですね。実際に、ウェブサイトの方でも、まあ、このような形で記事で、紹介が、されているということですけども、まあ、実際その本来ですね、リリースが4月の9日。の予定で進んでいたものが、延期になりますというふうになった。でその理由も、まあ、このリアルタイム、コラボレーション機能に、まあ、関連する設計の見直しであったり、もう少し、ディスカッションした方がいいとか、そういったことがあっての、まあ、延期ということで、ありました。で、改めて、日程が5月の20日リリース予定ですと、なったんですけども、やっぱその後もおそらくいろんな、まあ、意見交換があったんでしょうね。うん、で、最終的には、搭載を見送るというような、結論になったということなんですけど、まあ、とりあえず 7.0 には乗らなくなったっていうことで、まあ、この機能がなくなるということでは、おそらくないんでしょうかね、これは。
まあ、前から 計画されたものだから、
うん、
まあ、安定したらまた話進むんじゃないですかね。
うんうん、で、まあ、まあ、水面下というか、まあ、おそらくGitHub、GitHub じゃないや、グーテンベルグプロジェクトの方で、また、開発を進めて、というの形なのか、まあ、ちょっと、あれですけども、うん。まあ、そういった形にとりあえず落ち着いて、5月の、2026年の5月の20日のリリースに向かっていくという感じになったという、お知らせがありましたということですね。これは、瀬尾さんどうですか？これを聞いてどう思われましたか？
まあ、前、オレンさんと配信で触ったとき、
うん、
思ったよりちゃんと動いてたから、
うん、
まあ、その、入れないことなんかあったんだっていうのはちょっと思いましたね。
なんか、データベース側とか内部的な問題がやっぱあったのかな、どうなのかな。僕も全然覚えてない
ですね。ちょっと期待するまでは言ってなかったんでしょうね。
うん、まあでもあそこまで。
出してしまったらその、うん、出したと下げるってもう無理じゃないですか。使ってる人出てきたりしたら。
うん、
うんうん、まあだから、しょうがないっちゃしょうがないのかなと思いますね。うん、
まあその、出すまでにはまだ至ってないみたいなことのコメントがあった。ね、マットのコメントもあったみたいな形ですよね。うん
うん
ですので、今後ね、この、リアルタイムコラボレーション機能っていうものが、まあ、どういったタイミングでまた入ってくるのか、開発がどうやって進んでいくのかっていうのも、ちょっと、横目で見つつですね、またワードプレスを追っていこうかなっていう感じ
ですかね。そうですね。
まだね。うん。また、最適な形で、おそらくいつか入ってくると思いますので、まあ、ここら辺もウォッチしていきましょう。はい。次の内容は、こちらになります。よいしょ。最近の AI 活用に関する雑談ということで、もうここ3回ぐらいですね。フック WP。ネタがない。っていう問題が我々の一番のネタになっているぐらいですね。ネタがない。うん、やっぱそのリリースがちょっと延期になってというのはちょっとあるとは思うんですけども。はい。ですので今日も、まあオンラインで、会って開口一番にネタがないっていう話になりましたけども、せっかくですのでですね。まあここ数年で、まあ、AI が、まあ、我々その、仕事でコードを書いたりするような人もそうだし、まあ、そういう人じゃなくても普通にスマホでね、アプリを入れて AI を使うみたいな、または、普通に Chrome でとか Google 検索で AI モードを使ったりとかね、いろんな形でかなり生活にも、こう、入り込んできた AI なんですけども、まあ、じゃあ、この、X とか、SNS とかで、すごいこの AI を使ってるっていう情報って流れてくるじゃないですか。こう使ってるみたいな。はいはい、こうしたらどうみたいな。まあ、ね、その、内容は僕も精査してないので何とも言えませんけど、まあ、中にはその、インフルエンスな内容もあるのかもしれませんけども、まあ、じゃあ我々はじゃあどう使ってるのかみたいな話をちょっと今回雑談でしましょうみたいなことをまあ提案をして、まあ、実際これちょっと話をしようかなってなったところなんですけども、僕はなんかその X とか SNS をね見ているとなんか周りの人めっちゃ使ってんじゃないっていうような内容をやっぱ得るわけですよ。すごい使ってんじゃないの、めっちゃ活用してんじゃないみたいな、まあ危機感までいかなくても、いや自分はちょっと遅れ、乗れて、そこまではいけてないなっていうのは常日頃から感じるんですよ。うん。でも、まあそう感じる人って、 まあ、そんなにこう珍しくないのかなと。この同じようなお仕事されている方でも、そんな、まあそう思っている方もいるかなというのも思って、まあちょっと今回このネタをね、して、見ようかなと思ったところです。で、なぜかというと、多分我々そんな使ってないんですよ。多分活用できていないんですよ、多分。おそらく。なので、悪い意味で、みんな安心してもいいよっていう内容になるかなとは思うんですけど。だけど、まあちょっと我々どういうふうに使ってるかっていうのをちょっとディスカッションしていけたらなというふうに思ってます。で、まあ、ここに2つお題を書いたんですけど、まあお仕事やプライベートで AI を何にどう使ってるっていうのがまあ1つ。あと、まあ今後、まあプライベートもお仕事も含めて、まあ AI 活用ってどんなふうになっていくかなっていうのをちょっと漠然と想像ベースで、この2つをね、お話ししていけたらなと思います。じゃあ、まずなんですけど、北島さん、プライベートで、なんか AI が、こう、AI 使ってんなっていうところあります？
基本的にないですね。僕は。
Google とかで検索するときに AI モードとかあるじゃないですか。が、ようやくみたいな。
AI モードっていうタブ切り替えてできる、はい、まではやらないですけど、検索結果のこのまとめみたいな頭にパンって出すじゃないですか、
はい、
まあ、あれで済ますことは結構増えましたね。っていうのも僕はあんまあそこに出るのを見るっていうのはブロガーとかの人とか、なんかそういうメディアサイトとか好きなメディアサイトとかもあるじゃないですか、
はい、
なんかそういうの長く続いてほしいから、なるべくそっちで見た方がいいのかなというのもあって、なるべくそのまとめで済ませないようにしてたんですけど、最近ちょっともう広告がすごすぎて、
あ、
そのまともに閲覧ができないことがかなり増えたんですよね。
それはメディアサイトの広告ってことですね。
はい、
うん、
普通にまあブログ、ツリーの道具紹介してるブログとかあるから、うん、詳しく書いてるなら見たいなと思って行くけど、もう全面広告がいきなり出て、もうどうやって閉じるかわからんとか、動画見ない、なんか何十秒見ないと、その消えないとか、ちょっとこれきついなってなって、まあそういう広告ブロッカーとか使えばいいのかもですけど、その面倒なんで、もう AI のとこのまとめ、で終わらせるっていうのは結構多いですね。
はあ、ちょっとまあね、話あれかもしれないですけど、もう広告、ほんとなんか、ひどいのあり
ますよね。ひどいですね。だからアフィリエイトを踏んで、買ってその人にアフィリエイト収入入るようは、僕的には別にいいんですよ。続いてほしいし。でも広告がやっぱり出されて、時間が拘束されるっていうのは結構辛いですね。
なんか閲覧体験が著しく損なわれすぎるとちょっときついですよね。
はい、きついですね。
やっぱ今さっき北島さん言われたような、僕F1 好きなんで、 F1 情報とかはそういうできるだけお堅いメディアサイトの情報を見たいんですけど、まあここで名前は言わないですけど、でもそのサイトも本当にそういう広告がもうここ1年2年ぐらいでやっぱ増えて、
結構なんかオフィシャルなとこっていうか、その個人がやってないとこでも出るの多くなってません？
多いです。だから
なんか長崎のテレビ局かなんかのサイト見た時にもそういう広告がバンって出て、ええー、と思ったんですよね。
なんかこれまあ利益につながっているから出すのかもわかんないんですけど、これ閲覧者
減らないってなったら、見られなくなったら終わりですからね。
だからそのちょっと過度な広告っていうのは確かにそういうところから、まあ閲覧体験が悪くなって、もうようやくでとりあえずチェックするかみたいな流れっていうのはまああるかもしれないですよね。そうか。だから僕も結構その Google 検索したときに、まあ、ようやく全然見るし、 もうそこから追加の質問を、まあ、AI モードの方でバーって入れたりっていうの全然使うんで、うん、やっぱまあおそらく検索結果の情報を元にこう、まあ、要約なのでね、その逆にそれ以外の情報はまあ入れてきてないのかなと勝手に信じてまあ見ているので、検索を楽にできているという解釈で見てますけど、一応それで検索内容にもないことを言われてたらちょっとあれですけど、うん、なので僕は結構
でもなんかあれですよね、2人ともこの検索をしてるっていう時点であんま使ってないですよね多分。
ああ、本来もうチャッピーなら何なの
そこで聞くんじゃないですかね、
やっぱそうなのかな。ああ、
なんかニュースでその Google 自体のアクセス数が減ってるっていう名前見たから、
あ、
そっち行かない人だいぶ多いと思うんですよね。まあ AI もあるだろうし、 YouTube とかインスタで見るとかもあるんでしょうけど、
うん、あ、もうチャッピーに聞いたりします？そのプライベートなことと
か。いや僕はないですね、
基本的に。どこどこに旅行に行きたいんだけどとか、例えばなんか、
いや、
ちなみにこうなんか、どこどこに何日の何時に着きたいんだけどどう行ったらいいとか言ってチャッピーって返事してくれるんですかね。
わかんないですよ、するんじゃないですか。
あ、するの？
合ってるかわかんないけど、
うん、だから結局そこなんですよ、合ってるかわかんないけどって思っちゃうんですよね。その検索で行っちゃうっていうのはさっき言ったように、この検索結果を要約してくれてると勝手に信じ込んでるね、僕が。だから楽に検索ができるからっていうので多分あっちの AI モード使ってるんですよね。けど、チャッピーに聞いたことって、なんか、まあ、チャッピーだけじゃなくね、他の AI もそうですけど、僕が使ってるのはチャット GPP なんで言うんですけど、なんかこの、調べてきてくれたことを、鵜呑みにできない自分がいて、この、みんな鵜呑みにしてるのかな？
まあ、触れば触るほど思うんじゃないですか。
あ、そうなのかな。
だからあんまそのコーデックスとかで書いたコードってもう、ざっとは確認するけど、もう本当動くんかなと思って、全部全行レビューしたりとか別にしないですもんね、もう、もはや。
うん、
あ、うん、多分めっちゃ使うようになってるからだと思うんですけど。
うん、あーね、もうそうか。ってことは我々もその時点で若干の遅れを取っている可能性大です
ね。いや、もう若干どころじゃないんじゃないですか。検索をしているなんて。
ああ、そうなのか。
多分。
Google で検索
してるの？検索するのが好きだから、はい、やりますけど。
うん。
多分。
まだあの人たち検索してんのって時代なんですか。
うん。そうですか。
めっちゃ面白いじゃないですか。あ、そうか、そういう時代なのか。あー、なるほどね。まあ、そうなりますよね、ほんじゃね。うん、まあ、そうか。みんなどうそうなのか。やっぱり先生にも聞くんですかね。うん。
でも、なんか、本当に触ってる人って、そのもう朝起きたら挨拶するとか、なんか、食べたものを書き込んで覚えといてもらうとか、とか、うん、本当な、本当なんか SF 映画のあのパートナーみたいな感じでやってる人も結構普通にいるから、周りとかでも、
うん、でもあれどうでしょう、コンテクストウィンドウ的にはだいぶ今もうでかいんですかね、広いんですかね。
いや、それでどうやってやってるのかは知らないですよね。一個のチャットでやってたら、うん、どんどん忘れていきますよね、
うん。限界はあるかなと思うんですよね。
でも、ちょっと どういうタイミングで分けるのかなとか、実運は気になるんですけど。
結構そうやって生活の中でもガンガン使っている人って多分いるんですよね。
ちょっと分からないですね。だから、そういうのを欲してないから。
うん、
そこにおはようって言ったからなんなんて思っちゃうんで、 あんまり、あんまないんですよね、そういう感覚が。
でも、僕、長男中学生になって、で、この間ね、その教科書を、こう、ブックスキャナーでスキャンしてたんですよ。長男の。で、まあ、それを、まあ、一応これ、それいいのって言われるとあれなんで、一応僕も調べたんですけど、著作権的に、スキャンをして、生成 AI に読ませて、読ませて、生成 AI が参照できる PDF を上げるっていうのは、個人利用だけだと、一応 OK っぽいです。著作権的にね。で、それは誰かにこれ使えるよって URL 送ったりとか、共同でプロジェクト使ったりするとアウトなんですけど。うん。それは OK らしいですけど。で、それでちょっと試してみたんですよ。そのプロジェクト作って、まあ、PDF、OCR にした PDF を渡して、まあ、どれぐらいこう、あれかなってのは、やっぱ、何ページの、何々をちょっと分かりやすく説明してとかってやると、やっぱちゃんと分かりやすく教えてくれるんですよ。
うん。
そう。で、この単元の、ここからここまでの、問題を作ってとか言っても作ってくれるんですよ。だから。うん。だそういう使い方は結構ありだなと思うし、僕は大学まだ行ってるんで、大学の教科書も、まあ、基本毎回スキャンして、で、全部、プロジェクトにして、で、わからないこととか、あと一番いいのは、そうしておくと、車の運転中一人の時に、音声で、この単元のことをちょっと分かりやすく説明してとか言って、音声でやれる、
うん。え、その音声モードをオンにした状態で、走ってれば、そこでずっとやりとりできるよねっていうこと。
そうそうそうそう。まあ、それは別に車のスピーカーとつなげなくても、スマホを音声でピッて入力、入出力するようにして、そのプロジェクトで、ここの単元のこれについてちょっと詳しく教えてってやるとずっと喋ってる。それで、まあ、やり取りしながらっていうこともたまにやります
。あれですね、僕より一歩進んでるのは音声を使ってるってことですね。
ああ、でも、
音声はしたことない。
普段の使いでは音声を使ってないです。その音声しか使えない状態。だから車の運転でとか。うん、でなら、音声は使うけど。でも今の車にも、まあ、AI まで言わないですけど、このナビの仕組みで、このハンドルにこのマイクボタンついてて、ピッと押すと、こうどこどこにナビしてとか言うと、それでバーッと検索してくれるんですよ。
うん、うちアレクサついてるけど、全く役立たないんですよ。
あ、そうですか。
アレクサして、
うん、
アレクサつって、なんか、近くのコンビニ探してって言ったら、その要望にはお答えできませんって言って、全然何のためこいつついとるんやって。
あ、でも確かにめっちゃハキハキ分かりやすく指示をしないと、全然このなんかおかしな件のところに紹介されたりするんですけど、うん、だからあれだけど、そういう本当音声じゃないと無理な時しか僕は使えてないですね。やっぱ普段こういう状態でパソコンがあって音声をってなってないです、まだ。
うん。
けど、そういう話聞きますよね。
いや、もう、はい。変わってる人いますね。使用。まあ、仕事でも、コーディングでも、使用をもう口でばって言って。
やっぱでも、まあ、でも間違いなくそっちの方がスピード速いですよね。うん、
まあ。
でも、それを言語化して、伝えることができるのも一つの、こう、なんか、特技ですよね。
うん。あ、やっぱ、ああ、あれ忘れてた。とか言って喋ったら、なんかその無駄なデータを送ってるのが、ちょっと気になるんですよね。
ああ。
完全に整理して送りたいから、あんまなんか、音声でやるっていうのが、じっくり来ないですかね。
うん、あ、でもやっぱその、ああいう、ワードプレスのコミュニティの中にもこのトークがめっちゃ上手い人いるじゃないですか。そういう人たちって、そういうのもめっちゃ上手っぽくないですか？
うん。音声し。ちゃんと事前に整理して話してるんでしょうね、だから。
うん、思いつきで話してる僕からするとですね、ああ、でもあとあれととかいうことが増えすぎて、 チャッピーが対応してくれるかが心配ですね。うん。あ、そうか、音声入力か。でもこのエンジニアリング、コーディングとかで音声入力を使ってるところって僕見たことないかな。YouTube とかなんかあったりします？
あ、あると思いますよ、多分。
あ、でも
その難しいのはあれでしょうけど、
うん、
もうバイブコーディングでざっと作ってもらうときとかに、わーって口でやってデザイン作って簡単にコーディングしてもらってっていうのは見たことあります。
え、PC の、PC で例えばコーデックスとかチャッピーとか使う場合でも、一応そのマイク経由で音声入力ができるってことですね。スマホアプリじゃなくて。
ですね。はい。
うん、あ、やっぱその次元にまず行かなきゃいけないのかな、我々は。
いや。
でもなんか一人で部屋で喋ってるのってちょっと、なんかって思っちゃうんですよね。うん、で家族とかいたら余計になんかおかしいな喋り始めたぞとか思われるじゃないですか。だからまだそういう風なんですよ。その周りも別にその音声入力とか使ってないから、音声入力してるんだっていう風に思われないんですよ。
そうですね、
してて、うん、でも今のそのあれなんですかね、そういう若い世代は音声入力してるっていう認識でおかしなこと喋り始めたって思われないんですかね。
わかんない、どうなんですかね。よくそこね、学生とかどうやってんの、
うん、そう、そう、それはすごい気になりますね。まあ、ちょっとそこからちょっと話をまた進めていくとですね。まあ、この、じゃこのお仕事でどうやって使ってるかなんですけど、北島さんはお仕事では、
この仕事はもう、なんか作るとか、修正するとか、自分のプロダクトを、ほぼ 100% コーデックスが書いてますね。99.9%。
それやっぱでも、そのコーデックスでお願いをする場合に、こう、まあ、プロンプトで、テキストで入力するっていうことが、まあ、基本ですか。音声はなし。
はい、うん、はい。テキストですね。うん、
で、その場合って、例えば別途、そのなんかどっかでマークダウンでテキスト、その使用書みたいなのを作ったりしてコピペしていくか、もうそこのプロンプトのところにガーって打っていく感じですか。
あー、なんか新機能作るとかで結構その仕様とかが長くなる場合は、なんか入力途中で間違って押したりとかしないように、なんかテキストファイルに一回ガーって書いてやるってのはやりますけど、基本的にはプロンプトのとこに書きますかね。そ
んな、うんうん、なるほどな。じゃあコードは結構コーデックス使っていってるっていう。
もうほぼほぼ。CSS に関しては自分で書くことの方がまだ多いですかね。
うん。
うん。ちょっと伝えるのが難しいのか、AI の能力的なものか分かんないけど、ちょっと、
うん、
全然ちゃうやみたいになることが多いんで。
CSS はちょっと信頼性、信頼を、
まだ。目的には自分で書いた方がマシですね。でも JS とかその PHP とかロジック的なことはもう早いんで、やっぱ、
うん。
うん。もうほぼほぼ書いてもらいますね。
まず、ひな型にしたとしても、ひな型を作るのが早いですもんね。
はい。できるかどうか調べてる時間もすごいかかるじゃないですか、自分でやったら。
うん、うん、
うん。うん。で、それはもうめっちゃ早いんで。何分かで分かるか、できないか、できるかできないか自体は。
うん。
うん、
で、こう、作ってもらったコードを自分でちょっと書き換えたりっていう感じで進んでいく感じですか。もう、それも指示で。
そうですね。いや、ちょっとした書き換えは結構しますね。
うん。
うん。ああ、そうですね。だから、僕は VS コードのプラグインで入れてるんですよ、コーデックス。
うん。
なんかコーデックスっていうアプリもあるじゃないですか、多分。
さあ、はい、僕使ってます。デスクトップアプリですね。
あれでやると、そんなだからコードと近くないですよね、多分。なんか、エディター別で立ち上げてとかしないとダメじゃないですか。
うん。そうですね。
うん。それが嫌なんで、 ここは VS コードのやつでやってますね。
なるほど。じゃあ結構コードは、まあ、大部分はコーデックスに書いてもらって、必要があればちょっと手を加えるっていう感じ。
書く、そうですね。書いてもらうけど見ますね、コードは。で、ちょこちょこのその、名前変えるとか、ちょっとコードの場所移動するぐらいだったら自分でやるけど、いやいや、この設計、あんま用ないやろみたいな時は、もう一回指示、ここはこうだから、こういう理由でこうした方がいいと思いますからどうですかみたいな。で、バーッとまた書き直して、みたいなのはありますね。だからコードが見えない状態だと僕はちょっとやりにくいですね、やっぱ。
僕、結構、あれですね。まあ、デスク、あの、画面が上下2枚なんで、僕。あの、上のちっちゃい方のモニターに、大体例えばコーデックス出して、下に、まあ、一旦エディターとブラウザ開いてるって感じで、上で指示出して、こう、どうか進んでて、で、変わったのはエディターの方でパッパって見る感じです。勝手にこう変わるじゃないですか。っていう感じで見て。
アプリ、アプリに行った時って、チャット打つだ欄だけじゃなくて、なんかもっといい機能がついてるんですか、やっぱ。
いや。
わかんないけど、サブエージェント使いますよとか。
あ、いや、そんなことないです。サブエージェントなんてあるんですか。
で、なんか出ましたよね、この前、コーデックスで。
え、そうなの。
え、なんか出ましたよ、確か。
サブエージェントなんて、コーデックスありましたっけそれ、それぐらい。
だから、なんかそういうのをアプリだったらで簡単にできるのかなと思ってて、ちょっと使った方がいいのかなと思ったりはするんですけど。
いやそこまで
計画立てれるとか。VS コードになったと本当もチャット欄あるだけなんで。
あの、コーデックスのアプリで、その自動化っていうオートメーションの機能あるんで、例えばスケジューリングをして何かのタスクをするっていうことはできるんですけど、サブエージェントとか全然僕使ったことないですね。そうか。いや、でも、じゃ逆にとか、今、オープン AI のコーデックスとか、チャット GPT の話でしたけど、他の、クロードとか、そういったものにも、こう、触ってみようとか、引っ越ししようみたいなことって考えたことあります？
クロードは、みんなクロードなんで、だからそのサブエージェント的なやつも、多分最初やったのクロードで、みんな使ったから、この周りの人は。だからこれはもう本当クロードに行くしかないのかな、みたいな。結構もう直前まで行ったけど、なんか 4.7 が出た時に評判がめっちゃ悪くて、で、なんかこれやったらコーデックスでいいやんっていう人が、まあ僕のタイムラインでは多かったから、もうちょっと今熱冷めましたね。コーデックスでいいやってなってますね。
なんか、あと、この間、なんかちょっとクロードで、ちょっと、あれですかね。脆弱性かなんかがあったんですかね。
知らないですね。
なんか、クロード経由で、なんか、任意とか、なんか悪意のあるのリポジトリをクローンさせると、もうそのまま、PC に乗っ取られるみたいなのがあったって、いう情報がもう僕 の, あのかか仕事で関係しているところから流れてきて、まあでも気をつけてくださいって言われたんですけど、僕はコーデックスなんでとりあえず大丈夫かなと思
って。3月って出てますね。
っていうのがなんかあったりとかいうのもあってっていうのは聞きましたけど、でも僕もね、その、クロードのミトス、あのね、その新しいバージョンのやつで、すごいみたいな、いうののお話とかも聞いたりして、こうすごいコード書かせるといいっていうような話は聞いたりもするんですけど、やっぱそのクロードさんが、やっぱちょっとオープン AI と比べてちょっと高めというか、そのプロプラン、マックスプランとかちょっとガチ活用しようとすると、多分月額が跳ね上がるんですよね。オープン AI から向こうに行こうとすると。なんで、そこら辺がちょっと、費用感が読めなくて、動 きにくいなっていうのを思っててずっと動けてないっていうのが結構あって。
うん、
あとまあ、その僕もそのコーデックス使ってますけど、まあ、特にもう嫌だって思うほど、何ネガティブな要素をあんま感じてないっていうのもあって。
そうですね。うん、別に不満はないんですよね。
うん、
トークンも全然
弱点は感じるにせよ、そう。引っ越しをしようまではまだちょっと行ってないので、うん、そういうところもやっぱある、引っ越しをしていない要因なのかなと思うんですけど。うん、僕も結構北島さんには近いですけど、うん、ただやっぱね、僕最近感じているのは、僕、コーデックスと一応の GitHub コパイロットも、まあ、若干使うんですけど、GitHub コパイロットでこう自動でこう、サニタイズじゃない、自動で保管してくるんですよ。ここもこう変更したから、ここもこうやろうみたいな。ので、コードをちょっと保管してきて、ああ、そうそうって言ってタブを押してくると、まあ、それペンペンとこう変わってくるんですけど、でも、たまに、調子乗ってやってると、それ、そこまで消しちゃダメやろみたいなことがあって。
うん、
うん。だから、意外にその、コパイロット君は、たまにちょっと僕、変なことされるときあるんで、あんまりコパイロットは使わないようにしてるっていうのはあります。指示出してコパイロットに書いてもらうってことはあんまやらないんですけど、
うん、
保管系で、ちょっと、なんか、やらかされたことが何度かあって。うん。なので、だから、コードを書くときには、まあ、自分で書くか、まあ、コーデックスかですね。うん。
で、結構コパイロット使ってたら、うん、GitHub でなんか便利になったりするんじゃないですか。コパイロットアサインして、なんか、レビューしてもらうとか。
まあ、あるんでしょうけどね。僕、結局、その GitHub の方でも、こう、コーデックスで、別にコミットとかしてもらいますよ。う
ん。なんかその後に、なんか、うん、まあ、第三者にっていうか、コーデックスじゃないやつがレビューした方がいいかな、みたいな思うときはあって。でもその GitHub、僕はコパイロット契約してないんで。
うん。でもコパイロットも、ね、この間、ちょっとどのプランか忘れたけど、重量課金制が始まりそうでしたよね、確か。
プランが。なんか、はい、なんかなってましたね。
うん、だからちょっと、そこら辺のお費用感的にどうなのかな。コパイロット今後どうなっていくのかなっていうのちょっとざわついてました、ね、それでも確かにそうか、また別の AI にレビューしてもらうっていうのは確かにいいかもしれないですよ。
なんか結構重たいやつ、複雑なやつは複数で見た方がいいのかなって思うんですけど、
第三の目みたいな感じでね。そ
う
です
ね。
それはなんかこの AI チックですね、それ構造的に。あ、北島さん、あれですかね、画像生成は結局、今どういう状態でしたっけ。
あ、今、ミッドジャーニーですね、まだ。
うん、うん、うん。
ミッドジャーニーがつい最近バージョンが上がって、
そう。
生成がむちゃくちゃ速くなってました。
クオリティは落ちず。
クオリティは良くなってると思いますね。
おー、すごい。良くなって、かつ速くなって。
なんか、出る、なんちゅうかな。まあ、ミッドジャーニーで作るような画像を僕多分あんま作ってないんですけど、そういう、なんつうか、雰囲気があるやつとかはやってないから、素材しか作ってないんで、なんかそういう人間がいっぱい写ってるやつとかをなんか生成したときに、例えば、職場の写真をとか作ってもらったときに、何人か写ってたらもう顔がほんと潰れて、顔かこれはみたいなのになっちゃうんですよ、
うん、
でもそれが結構ならなくなってました。で多分その GPT イメージとかだと全然ならなくて、 ってるんだと思うんですよね。あれはもう やばいんですけど、GPT イメージは本当にリアルすぎて、
うん、
でもなんかあれでやる気にならないですよね。
うん、
なんかやりにくいっていうか、
あ
UI が。うん
うん、そう、じゃあ画像は結構、ミッドジャーニーで、
もうすぐ。ジャーニーですね、今。はい、
いや、まあ、主に使っているのはその2つ、オープン AI とミッドジャーニーって感じですか。
はい。一応、ジェミニも使える状態ではなってるから、ありはするけど、あんま使ってないですね。うん、ああ、でもなんか、ほぼ使わないけど、なんかこう、調べ事するときに、うん、まあ、AI で調べるってなったときに、うん、ジェミニの方が、言葉が自然なんですよ。チャット GPT の言葉ってめっちゃチャット GPT じゃないですか。なんかツイートとか記事見た時も絶対これチャット GPT で書いてるってなんかわかるじゃないですか。
うん、
あれが嫌なんですよね、あの言葉遣いが。
なるほどね、
うん。うん。だからなんか会話が必要な時は結構ジェミニにちょっと使ったりはしますね。
ああ、それなんでそう違うかな。
なんか変な言葉使いますね、チャット GPT。なんオリジナル用語みたいな。
やっぱでもそういう特性はあるのかな、言葉の。そっか。あの結構さ、まあ、まあ、横広がり的には北島さんの方が使ってますね。僕はもう OpenAI とコパイロットは負け程度なんで。
うん、
でも北島さん、こう今、まあ、生活はさておき、その仕事でこう使っていて、今後どうなってきますかね、 AI 活用、仕事をプライベートに関してどうなっていくと思います、ね、
まあ値段ですよね、一番は値上がりしていくんだろうと思うんで、そうなった時どうしますかね。
値上がりはしますよね、多分。まあ、上げざるを得なくなるとは思うんですよね。やっぱり、半導体も高いし、高くなるし、だから一番僕が怖いのは、重量課金制になること。サブスクじゃなくて。それは結構でかいだろうし、もうあの、使い方によっては、今めっちゃ活用して、サブスクで活用して使ってる人にとっては、重量課金にしたときに、こう、費用対効果どれぐらいバランス取れるかって話が出てくると思うんで、で、自分でもやっぱ、あの、プロジェクトに応じて、これには使える、使えないとか、例えばそうなるとね、重量課金になったらなってくのかと。例えば見積もりのところでも、AI は使いますかとかなるのか例えば、AI お見積もりが AI をこう内訳に入るようなお見積もりがなっていく時代が来るのかとかね、重量課金になったらそれこそそういう未来なくねえなとか思ってるんですけど、その分早くできますよ、あのいろんな目でチェックできますよみたいなところがあると。でも、まあ、言い換えるとやっぱその自分で書けるっていうことのね、原点回帰じゃないけど、そこはまあまたそうなったら必要になってくるというか、求められる力に再度。
いやでもできます？もう今じゃ明日から使えませんってなったら、結構無理かもですね。
きついっすよね。いや、きついですよ。
本当なんか、目にされてるなって思いますけど。変数ってどうやって定義するんやっけとかはないんですけど、書くのは書く、文法は今でも分かってるんですけど、MP がめっちゃ減るというか、その メンタルが持たない。そんな長い時間かけて書くっていうことに、だから本当そこはダメになっちゃってるなと思いますね。
多分その物事プロジェクトの中で物事が進むスピード感がもう刷新されちゃってるから、もともとそうだったんだろうけど、感覚値としてちょっとおかしなってるところあるかもしれないですよね。
ですね。まあ、あとちょっとこれはどうなんだろう、オレンさんだけど分かんないけど、ちょっと AI 打つみたいな感覚があるんですよ、なるときが。ないですか、全く。
AI 打つ。
例えば、今まで、まあ、僕、一周立てて作業するんですけど、まあ、10個じゃ一周があったとして、これ全部人力でやってたときに、その10個タスク消化するのに、まあ、1ヶ月かかるとするじゃないですか。
はい。
でも、これが、もう、下手したら2日3日で終わったりするわけですよ。
うん。
じゃあ、残りの27日間、どうすんのみたいになるじゃないですか。
なる。
なるでしょ。あれ、俺は何をすればいいのあと、みたいな。
あー、なるほど。
え、別に、
うん。
なんていうか、なんて言えばいいんだろう。ボケと、いや、なんかでも、そのボケとしてる間に、世の中は進んでいくわけですよ。
う
ん、
あー、なるほど、
ね。周りの人はまたいろいろ開発したりしてるわけじゃないですか。でもその今まではその僕のアイディアが思い浮かぶスピードと開発するスピードがちょうど良かったぐらいだったんですけど、
うん、
アイディアが出るスピードより開発のスピードがもう何倍も速くなっちゃってるから、
うん、
空き時間が結構増えて、
うん、
その時にやっぱこう焦りを感じるわけですよね。
ああ、なるほどな、
うん、だからあんまり一気にやらんようにしようとかちょっと調整したりとかしてます。なんか焦ってしまわないように。
でもやっぱそういう点で考えると、まあその開発スピードとかが確かに上がるっていうことがあるけど、その開発に関してもその指示をアイデアを作るとかを生み出す、考え出す、でそれをまあ仕様なりなんなりどういった形で実現するか考えてプロンプトにして指示を出してみたいな流れになるんですけど、だからそこの人間がやるところもこう早くしないとみたいな感じになってくるんですかね。その回転数を上げないと周りとの差別化がとか周りとの競争がみたいな、うん、
まあトップで戦うにはそういう人が強いんでしょうね。
でもそれなんか本当いろいろとすり減りそうですね、そうなると。
いや結構考え出しちゃうと、だからね、なんか僕割とその自分僕その実装力にあんま自信は別にないんですよ。人並みにしか書けないと思ってるんですよね、コードは。だけどそのアイディアで結構プロダクト作ってきたんっていう自負があったから、それがなんかあれアイディアないやんってなった時に、あれなんか違っとったなみたいな、自己像が大したことなかったんだなアイディア6もとかなって、なんか結構ナーバスになったりするんですよ。だからあんまもう本当そう思わないように、思わないように結構意識しながら今やってますね、
うん、いやでもそういう時こそやっぱあれじゃないですかね、あの焦りを感じる時、そういう焦りを感じる時ってなかなか難しいとは思うんだけど、ちょっと距離を置いてっていうのは結構大事な気がしますね、
うんうんうん、
あの離れるとかじゃなくてちょっと距離を置いて、関連しないけど直接関連しようようなことをちょっとやってみる、うん、それが結構、まあ、インプットアウトプットになったりして、結局アイデアなりっていうところに着地したり、うん、そういったアクションをすることによって、また何かフィードバックを得たりっていう、得たりというか気づいたりっていうこともあると思うので、まあ、そういう時はもう離れた方がいいような気がしますよね。そのメンタル的に。
そうですね。ちょっと調整しながらやってますかね。うんうん、やっぱりりょうさんとか本当もう湧いてきて湧いてきて、これでもまだ作業が間に合わんみたいな感じで書いてるから。すごいなと思いますね、やっぱ。
脳みそ使われちゃいはないですかね。
逆になんかそれも、ね、そういう人はそういう人ですごい疲れるようにはなってると思うんですけど。 休みなくずっと回り続けるから、
うん、いやそうか、でも、うん、そういう時は本当に離れて、もうあの、うん、いろんな関係ないものっていうのは、僕全然これ AI と関係ないですけど、もともと僕その北島さんは前話したことあるかもしれない、もともとこういう仕事してなくて、グラフィックデザインの仕事をずっとしてですね、うん、なんで、で僕がグラフィックデザインを好きでそっちに行ってその仕事をずっとしてたんですけど、一番辛かったのがアイデアが浮かばない時なんですよ、やっぱ。
ああ。
こういう、例えば、ポスターのデザインをしなきゃいけない、何かのデザインをしなきゃいけないっていう、デザインを作らなきゃいけない時に、こう、いろんなことを、それに関することを調べても、こう、これっていうアイデアに、こう、出会えない時がむちゃくちゃ辛いんですね、やっぱ。で、それ多分北島さんが今言われたような形で言うと、こう、あの、何、次何を機能実装したらいいかっていうアイデアが浮かばないっていう辛さと結構近しいかなとちょっと思ったんです、うん、で、それもそういうふうに感じたのがもう感じることばっかだったんですけど、でもそういう時に、まあいろいろあがくんですね。いろんな、
まあ、
あの、そうですね、デザイン書を見たり、
うん、
あの参考になりそうなものを調べたりってめっちゃするんですけど、あんまりうまくいくことなかったんですよ、経験的に。
うん、
でやっぱり一番いいなと思ったのがさっき言ったように離れること、うん、で離れてこう自分のやりたいことをやる。でそれって結構お勤めしてるとやりにくくて、
まあですね、
うん、会社にいたらやっぱそれをやらなきゃいけないけど出てこないっていう辛さがめっちゃあって、うん、けどもう仕事場から出たらもう忘れてできるだけ自分の好きなことをやるっていうふうにしていくと、意外とそのプロジェクトには関係しなくても、その後々に何かその時にやってたことがちょっと関係してたりっていう紐付けの紐が見えたりすることがたまにはあったんで、
うん、
やっぱ離れることが最終的にはもう自分のそのいろんな情報のネットワークを広げることにはなるかなとは思うんで、
うん、
うん、釣りですね、もう
釣りですね、はい、ちょっと釣り行く頻度増えてるんで、まあ基本的にはでも土日しかね行けないからあれですけど、
でもこう僕も全然できないですけど、やっぱぼーっとするの大事みたいですね、脳みそには。何も考えないっていう、
うん、あります。ないっす。いやそんな寝るときだけですよ。
でしょ。僕も結構意識してぼーっとしてもぼーっとできないタイプなんで、だ何も考えないってやっぱ大事みたいで、うん、こう一人になってこう例えば海が近くにあったりしたらそういうね、もうちょっとあの椅子持って行ってもう日陰でぼーっとしてるいうようなのが結構大事なのかもしれないですね。脳みそ休めるわけじゃないけど、うんうん、で僕はその昔そういうふうにちょっともうずっとふん詰まりになってた時は、自分がこうデザインしたいって思うまではできるだけデザインから離れるっていうのをしました。やりたい、作りたいって思わないと結局なんとか作ろうになっちゃうんで、それって生まれるものがなんとかお客さんはそれで OK 出してもこう自分が納得いかないことがすごい多くて、結局苦し紛れで出したもので OK もらって仕事が終わっちゃったみたいな感覚を得ることが結構多くて、でもそれが辛くて結局デザインの仕事を遠ざけてるっていうのはあるんですけどね、今何、
うーん、
っていうのはあるんですけど、だから一回離れて楽になるっていうのは結構大事かもしれないですね。特にね、自分でこうちょっとメンタル的に疲れてるかもっていうふうに思う場合はあれですよね。
うん。小林さん結構どうですか。その仕事で使ってすごい多分作業スピードは上がったわけじゃないですか。
うん。
だから、まあ、同じ仕事量もあったとしても、早い時間で終わるようになってるわけでしょう。で、この空いた時間どうしてますか、
はい、あ、でも、それは、あの、仕事の内容によるけど、仕事進めることもあり、まあ、ある、やることがある場合は仕事は進めますけど、けど、僕、まあ、その仕事の内容によりけりですけど、短時間でできるようになったという自覚の部分は確かにあるんですけど、この、逆にこの、早くやってく、大量に早くやってくれるから、こう、チェックが大変になったって思うことも結構あって。
ああ。
まあ、あの、ちゃんとやってくれてるかっていう確認を、うん、あの、しないとって思うところがあって、それは結構、その、納品仕事だから余計にっていうのもあるとは思うんですけど、やっぱ納品するがゆえに、このあんまりにもわけのわからないもののまま納品したらちょっと怖いじゃないですか、自分も。
はい。
だし、それを結局見られて、あの人が作ったものって、まあ AI 使ってるかどうかはさておき、あの人が作ったものっていう評価をされるじゃないですか、まあ、個人だと。なので、その点においては、AI で手が楽になった部分はあるけど、そういうチェックが忙しくなったとか、よりしんどくなったというか、量が増えたがゆえに。っていうのは、結構感じますね。うん。で、あと、その一緒に仕事をしている人とか、例えばいた場合に、その AI 使うは全然いいんだけど、AI の使い方がまばらなことがあると、結構大変だなって思います。その、プロンプトエンジニアリングレベルもそうだし、うん、仕様の読ませ方とか情報の食わせ方にばらつきがあると、結局その成果物にばらつき出てくるじゃないですか。
結構変わるんですか？
まあ、結構変わるぐらいレベルが、レベルというか認識が違うと、結局その、さっき話したチェックとかレビューとかのところで、このレベルので AI 使ったものに人が目を使うのかぐらいの話になってくるんですよ、たまに。これ全然ダメでしょうってものも AI で作ったこれ全然ダメでしょうを人間が見てなきゃいけないっていう、この非効率が発生しちゃう時がある、と思うんですよね。うん、それは、やっぱその AI 使い方の足並み揃えるとか、そのプロンプトエンジニアリングの今日のレベルの底上げとかっていうのは、この複数人でやる場合っていうのは結構大事なのかなっていうのは最近思ったりしますね。でもそこに対して、ほんじゃ、AI でスピード速くなるでしょって思う人が例えばいたとして、でもそこのレベルを統一するために、そういうプロンプトエンジニアリングの共通理解とか底上げに、じゃ時間を使うのみたいな話が、こう、ちゃんと必要性を感じれるかっていうのも結構あるのかなっていうのをちょっと最近思うので、そこはまた新しく生まれた難しさなのかなっていう気がします。でも一人でやってる分にはめっちゃ、だから複数人になった時にこれどうしてんのかなっていうのは僕はちょっと気になるところですね。
ああ、うん。複数人になった時にちょっと思うのは、まあ、僕らって個人だから勝手に契約するじゃないですか。使いたい。はい、チャット GPT で使いたいな、プロにしようとか。でも会社でやってる場合って、会社が契約してくれたやつしか使えないじゃないですか。
ええ。
その時に、むっちゃしょぼいやつしか契約してもらえてない環境の人とかと一緒にやるってなったら、どうなるんだろうとか思いますけど。
いや
だ無料版のチャット GPT をこっそり使ってるとか、会社が AI 禁止だからとか。
ええ、
だから多分コードの質ってだいぶ違うじゃないですか。
うん、いや、もう、さっき、まあ、さっき言ったのでしょうね。そうなったら多分一緒に仕事できないような気がしますよ。
うん。
結局、こっちで、例えば、しっかりね、詰めて、いいものを例えば生成させたとしても、結局そこで、こう、一緒にやるものを一緒にこう、並行してね、作っていくもので、品質がやっぱばらつきが出てくるってなると、じゃあ、こっち側が、その生成した、AI で生成したコードをまた、 あの、リファクターしてとかいう話になっちゃいます、
うん、
うん。なので、仕事が増えて、みたいな話にもなりかねないので、だからそういう足並み揃えるのって本当大変だろうな、って思います。うん。だからやっぱ個人は楽です。そういう意味では。
うん、そうですね。
そう、だからね、まあ、あの、プロジェクト次第でいろいろあるし、また考えることも増えていくとは思うんですけど、うん、やっぱ、あの、だいぶ前かな、まあ、オライリーとかでも確か1年半、2年前ぐらいなのかな、やっぱりプロンプトエンジニアリングの本が出てたと思うんですけど、やっぱあの頃からそういう先見の明があった人いるんだなって思いましたね。今やっぱプロンプトエンジニアリングってやっぱ大事ですもんね。うん、そういうことを数年前に大事だと思ってた人がやっぱりいると思うと、そういう人たちすごいなって今更思いますよ、ね。だからそういうところのやっぱ社内とかだとそういったプロンプトエンジニアリングの その共通理解とか認識とか勉強とかって結構いるのかなとか、個人でやらせると多分個人レベルでばらつき出てくると思いますし、ね、あとはエージェントにどう記述するかっていうのを統一したりとか。
ああ、それもありますね。僕はその、うん、使ってないんで、エージェント、はい、MD 的なやつとか、うん、だから スキルスとか MCP サーバーとかはもう全くゼロです。
うん、あ、でもワードプレスのスキルスとかも使ってないですか？
使ってないです。
ああ、結構使うと、僕はワードプレスのプロジェクトでは結構スキルスは使いますね。
うん。
うん、スキルス結構使うといいんじゃないですか。ある程度その、うん。でもまあ今別にそんな、ね、必要感じな
くて。全く、はい、困ってはないんですよね。
うん。でもそこら辺、僕は一応ワードプレスのあの、オフィシャルのスキルスはまあ、あの、もうあのプロジェクトにじゃなくて、ベースに PC の中にもグローバルで入れてます。
うん、
で、まあ、あの、コーデックスとかが必要に応じて、これはワードプレスのプロジェクトなんで、このスキルス参照しますみたいな感じで
やってる。あ、自動でなるんですか？
うん、
自動で。指示しなくても。
コーデックスの場合は自動で呼んでますね。参照できる状態で、多分 CLI だと指定するのかな？うん、コーデックス CLI の方、ターミナルで動かすときには、うん、スキルス指定するのかな。ちょっと CLI をあんま使ってコーデックス動かしたくないんでわかんないですけど。うん。コーデ、うん、アプリケーションの方。だから、北島さんが、VS コードでエクステンションに入れてるの、もしくは僕がデスクトップアプリに使ってるコーデックスは、自動で参照できる状態だと多分読んでいくと。うん、そういったものも結構活用するっていうのは、あと統一するっていうのは結構大事かもしれないですね。うん、あの複数人でやる場合。っていうのはありますよね。まあでも今後、あと1年後どうなってますかね、これね。うん、AI ね。
いやもう、だって1年前ってどうでした？そんな使ってなかったと思うんですけど。
使ってなかったですね、そんなに。まあでも、なんか、精度は、みたいな話はしてたかもしれないですね。うん。その、
チャットに。バージョン何だったんだろう。
うん。1年前ってどれぐらい ?3.5 とかですか？
そんな古い？
1 年前ってそんなもんじゃないですか、でも。
4だ。2025年中旬は4。4か4って書いてますね。
え、中旬でしょ。だ半年前、
中旬。
中旬って今ぐらいか。そうか。もう 4K 行ってたのか。僕も 3.5 ぐらいだと思ってました。
3.5 とかの時は使ってないですもんね、多分。
使ってないですか。あ、でもまあ、普通になんか質問するとかぐらいでは使ってなかったですか。
なんとなくその画面上で、 質問してとか、そんぐらいだと思いますね。25年8月に5。
あ、そうか。じゃあもうすぐ1年か。
あ、いや、だからもうわかんないですね、1年後とか。本当
ねえ、どうなってるかちょっとわかんないですね。まあ、仕事でどう使ってるかもわかんないし、まあもしかしたらね、もう重量課金になってるかもしれないし、ちょっと1年後重量課金は俺楽はないかなと思ってるんで、そうね、ちょっとね、わかんないですけどね。まあちょっとそういうね、AI 活用1年後どうなるかっていうのはちょっと不安であったり楽しみであったりするところもあるとは思うんですけど、ちょっとね。まあ最近のその開発っていうのはやっぱ、AI を活用せざるを得ないところあると思うので、まあ、そういったところはちょっと、またいろんな人にちょっと聞いてみたいですね。意見をね。どういうふうに使ってるっていうの話聞いてみる機会もちょっと、なかなか僕もないので、気になるところではあるので、ぜひね、皆さんもよかったらコメントの方でね、私はこういうふうに使ってますみたいなのをちょっと教えてもらっても嬉しいですね。
ですね。はい。
はい。ちょっとまあ、そういった形で、まず我々の、どういった形で使ってるかというのをちょっとお話ししてきましたけど、こんな感じなんて思われてる方多いとは思うんですけども、我々こんな感じでしか使えておりません。はい。ですので、もっとこうやったら便利なのに、みたいなね、アドバイス等々いただけると大変嬉しいので、ぜひいろいろとお寄せいただけると嬉しいです。はい。続きまして、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。本日は5月の13日ですので、それ以降の、イベントを、紹介していこうと思います。まずは、ちょうど5月の13日、本日の19時からですね、札幌ワードプレスミートアップ24回目開催されます。で、今週末5月の16日ですね、岐阜ワードプレスミートアップ94回目初心者歓迎黙々ワードプレス会が開催されます。で、同じく5月の16日13時30分より、広島ワードプレスミートアップ9回目、これは尾道でしたっけね。
尾道
フォトウォーク、ワードプレスフォトディレクトリにあなたの写真を投稿してみようが開催されます。5月の18日オンラインで、平日午前のオンラインワードプレスミートアップ by 千葉、26年5月の会が開催されます。5月の19日18時30分より、大阪梅田で関西ワードプレスミートアップ at 大阪、初心者向け黙々会&情報交換会28回目が開催されます。5月の20日19時より5月勉強会、ワードプレス 7.0 リリース&固定ページの実装方法について話そう。これは、どこかな、東京ワードプレスミートアップですね。はい。
これなんかもう街になってるとか言って、何人参加ですかね。
わ、すごい、61人。
そう、すごいみたいなんですよね。
すごいなぁ。まあちょっとね、こういった、まあ昨今の話題なネタではあるとは思いますけども、こういったものも開催されます。続きまして、5月23日13時30分より、ワードプレス 7.0、新機能体験&アップデート準備ワークショップ、高松ワードプレスミートアップ31回目が開催されます。で、5月24日、何でも相談会で、疑問・質問を解決しよう、千葉ワードプレスミートアップ、26年5月の会、こちら開催されます。で、6月ちょっとの対先ですけども、2月27日にですね、午後14時から、四国合同ワードプレスミートアップが徳島で開催されるということになっております。北島さん、何かこれは気になったもの、もしくは、合同は北島さん行きますか？
あ、もう、はい。申し込みしました。
あ、そうなんですね。 では北島さんも四国合同6月には参加されるということですね。はい。
はい、あと、まあ、東京のやっぱ、ね、ふみきさんも話すし、うん、気になりはしますけどね、なかなかパッと行けないから、どんな感じなのかなと思いますね。
うん。まあ、あのね、最近のワードプレスのお話で話題になったポイントでもありますし、まあ、そういったところでね、どんな話がされるのかっていうのは、ちょっと気になるところなので、あの、まあ、行かれた方のね、ちょっとレビューとか、ブログ記事とか、あとはポストとかね、そういったものをちょっと確認して、まあ、スライドとかもしてたら嬉しいですね。
うん。
そういったものも、確認していこうかなと思います。はい。このような形で、各地でワードプレスミートアップ、イベント開催されておりますので、まあ、お近く、もしくはオンラインのものですね、参加できるものがあれば、検討してみてはいかがかなと思います。はい。収録を終えてでございますが、北島さんいかがでしたでしょうか。
そうですね。まあ今日はちょっとネタがなくて雑談だったですけど、結局1時間以上経ってるから、まあこういうのもありかなと思いました、
ね。はい。喋りすぎましたもんね。まあ、あんなコーダー、アードコーダー言ってるとちょっとね、時間が過ぎてしまうところありますけども。あの、うん、まあ、ちょっと直接的にこう、ワードプレスに関係があったかどうかっていうのはあれかもしれないですけど、あの、このフック WP を聞いていただいている、この、方々の中にはおそらく制作というか、ウェブサイトをね、作る、開発する方も結構多いと思いますので、まあ、そういった方の、AI 活用もね、ちょっと聞いてみたいなというところはありますけども、はい。あの、まあ、我々はこういうふうに使っているということをちょっとお話をしてですね、そういった情報共有も、まあ、今後ね、あの、皆さんから知っていただけると、我々もちょっと学んでいかなきゃ、ね、ブラッシュアップできるところはやっぱしていきたいなというところがありますので、はい。ぜひですね、そういった、あの、お話も今後皆様からも聞けたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひコメントもしくはお便り等々お寄せいただけると大変嬉しいです。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またこの番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X でハッシュタグフック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンデザインの久野と
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。